少し想像してみてほしいんですが、あなたの目の前に18リットルの海水が入ったごく普通のポリタンクが一つあるとします。
はい、よくある普通のポリタンクですよね。
実はその中に石油が入ったドラム缶、なんと250本分に匹敵するエネルギーが眠っていると言われたら信じられますか？
いや、普通に考えたらちょっと信じがたいですよね。
ですよね。今日お届けするのは、そんな物理学の極限の計算式みたいなものが単なる事情の空論から現実のテクノロジーへと変わりつつあるという話なんです。
これが実現すれば、これまで人類の歴史を規定してきた特定の場所に併在する限られた資源を誰が支配するかという、そういう地政学的なゲームのルールが根底から書き換えられることになりますからね。
本当に信じがたいスケールですよね。そこで今回の深掘りでは、フィニックス愛知オンライン教室の広報担当である紬氏が執筆された高島哲夫氏の著書、核融合発電で世界はこう変わるのレポート、こちらをソースとして取り上げていきます。
はい、非常に興味深いレポートでした。
無限のクリーンエネルギーという、これまで完全に SF の領域だと思われていた技術が、なぜ今になって急激に現実味を帯びているのか。よし、これを紐解いていきましょう。
そうですね。まずエネルギー問題に関心を持つあなたであれば、核という言葉を聞いた瞬間に現在の原子力発電のメカニズムとか、それに伴うリスクを連想されるんじゃないかと思います。
やっぱりちょっと怖いイメージを持つ方は多いですよね。
なので、まずは現在の原子力発電である核分裂と今回のテーマである核融合は物理的なメカニズムが全く異なるという、その根本的なところから整理する必要があります。
なるほど。核分裂というのは、ウランのような重い原子核を、パカンと分裂させて、その際に生じる連鎖反応を利用して熱を生み出す仕組みですよね。
はい、その通りです。
例えるなら、一度火がつくと次々と周りの薪に燃え広がる巨大な焚き火みたいなもので、常に冷却水を送り込んで熱を制御し続けないと、火の勢いが止まらなくなって暴走してしまうというリスクをはらんでいるわけですよね。
まさにそういうイメージです。それに対して核融合というのは、水素のような極めて軽い原子同士を高エネルギー状態でくっつける技術なんですね。
割るんじゃなくてくっつけると。
これは例えるなら、超高温とか超高圧という極めてシビアな条件を維持し続けないと回らない絶妙なバランスの駒回しと言えるかもしれません。
ああ、駒回しですか。つまり焚き火みたいに放っておいても勝手に燃え広がるわけではないんですね。
そうなんです。むしろ燃料の供給とか磁場のバランスがわずかでも崩れると、回っている駒がパタンと倒れるように自然に反応が停止してしまうんです。
へえ、じゃあ原理的に暴走のしようがないというか、条件が崩れたら火が消えるだけなんですね。
はい、そこが核分裂との決定的な違いです。そして、なぜ軽い原子をくっつけるだけで莫大なエネルギーが生まれるのかというと、これはアインシュタインの有名な数式 E=MC2 で説明できるんです。
ああ、聞いたことあります。E=MC2 ですよね。
ええ、水素などの軽い原子核同士が融合すると、融合した後の質量が元の合計質量よりもほんのわずかだけ軽くなるという現象が起きるんですね。
質量が消えちゃうってことですか？
そうなんです。その消えてしまった質量がエネルギーに変換されるわけです。そこに光の速度の2乗という、とてつもなく大きな数字が掛け合わせられるので。
なるほど。
わずかな質量の減少が想像する絶る熱エネルギーとして放出されるんです。ここで非常に興味深いのは、その圧倒的なエネルギー密度なんですよ。
というと、冒頭のポリタンクの話ですか？
まさにそれです。海水18リットル分の重水素から石油ドラム缶250本分のエネルギーが得られるというのは、この質量欠損のメカニズムによるものなんです。
いや、本当に魔法みたいな話ですよね。地球上に無尽蔵にある海水から人類の電力を賄うだけのエネルギーを絞り出せるなんて。
だからこそ核融合は地上に太陽を作る技術なんて呼ばれているわけです。
ただそこまで巨大なエネルギーを扱うとなると、やっぱりリスナーのあなたが懸念されるのは安全性とか環境への影響だと思うんですよね。
当然の疑問だと思います。
暴走のリスクがないっていうのは、先ほどの駒回しのアナロジーですごく腑に落ちたんですが、 放射性廃棄物についてはどうなんでしょうか。
そこも重要なポイントですね。まず核分裂で発生するような、あの数万年単位での厳格な地層処分が必要となる高レベル放射性廃棄物は一切出ません。
一切出ないんですか。それは大きいですね。
はい。運転中に発生する中性子を浴びることで炉の壁などの部品が放射化することはあるんですが、これらは数十年から100年程度保管すれば再利用や安全な処分が可能な低レベルのものにとどまります。
なるほど。じゃあ何万年も地中に埋めておかなきゃいけないみたいなことはないわけですね。
ええ。そして当然ながら化石燃料を燃やすわけではないので CO2 の排出もゼロです。
すごいですね。あ、ただニュースなんかでトリチウムを燃料として使うってよく耳にするんですが、これに対して不安を感じる方もいるはずですよね。ソース資料でもこれについて明確に解説されていましたよね。
はい、そこもしっかり触れられています。トリチウムという物質が放出するベータ線という放射線はエネルギーが極めて微弱なんですね。
微弱というと具体的にはどれくらいなんですか。
具体的に言うと紙1枚すら透過できませんし、人間の皮膚の表面を突き抜けることもできないレベルなんです。
紙1枚も抜けないんですか。
そうなんです。つまり外部被曝のリスクは物理的にほぼ考えられません。また仮に呼吸や飲食で体内に取り込んでしまったとしても、化学的な性質は水と全く同じですから、
はい、
体内で特定の臓器に蓄積されるようなことはなくて、数日から数週間で代謝されて体外に排出されるんです。
ああ、なるほど。 SF 映画で見るような放射能による恐ろしい汚染パニックみたいなものとはもう化学的な次元が全然違うわけですね。
ええ、全く別物と考えていただいて大丈夫です。
いや、ここまでの話を聞くと、暴走せず、高レベル廃棄物も出ず、CO2 もゼロ、なんかいいことずくめですよね。
そう聞こえますよね。
だからこそ、じゃあなんで今まで実現しなかったのっていう素朴な疑問に行き着くと思うんです。科学界では核融合の実現は常にあと50年先だと言われ続けるなんていうブラックジョークもあったくらいですから。
確かに長らくそういう、まあ少し停滞したような状況でした。しかし実は2020年頃を境に開発のフェーズが完全にゲームチェンジを起こしているんです。
ゲームチェンジ、何があったんですか。
その最大のブレイクスルーとなったのが高温超伝導磁石、通称 HTS の実用化なんですね。
HTS ですか。超高温のプラズマを炉の壁に直接触れさせないために強力な磁場の力で宙に浮かせて閉じ込める磁場のカゴみたいなものですよね。
その通りです。これまではその超強力な磁場を作るための超伝導磁石を絶対0度近くまで冷却するシステムがとにかく巨大すぎたんですよ。
ああ、冷やすための設備が大きすぎたと。
ええ、だから核融合炉全体をスタジアムみたいに巨大化させるしか方法がなかったんです。しかしこの HTS の登場によってはるかに強力な磁場をかなりコンパクトな装置で生み出せるようになったんですね。
つまりプラズマを強く締め付けるより強力なカゴができたことで炉全体のサイズを劇的に縮小できるようになったってことですね。
まさにそういうことです。
サイズが小さくなるということは、これまで数百億円とか数千億円かかっていた建設コストが大幅に下がって、何十年もかかっていた工期が数年に短縮されるってことですよね。
ええ。そしてそれがまさに2つ目のゲームチェンジを引き起こしました。つまり民間マネーの流入ですね。
なるほど。コストと時間が現実的になったから。
そうなんです。従来は空いてるあのイーターに代表されるような国家予算を投じて数十年がかりでやる巨大プロジェクトしかありえませんでした。でも炉がコンパクトになってベンチャー企業のビジネスサイクルに収まるようになったことで、
はい、
グーグルとかイタリアのエネルギー大手のエニー、あとはビル・ゲイツが率いる投資ファンドなんかがもう数千億円規模の巨額資金を一気にスタートアップに投じ始めたんですよ。
うわー、純粋な科学の実験からリターンをがっつり見込んだシリコンバレー的な投資競争へと完全にシフトしたわけですね。
ええ、完全にフェーズが変わりました。
となると実際の国家間のパワーバランスはどうなっているのか気になりますよね。アメリカがそういったベンチャーの力でリードしているのは容易に想像できますが、他の国はどう動いているんでしょうか。
今おっしゃった通り、アメリカは民間主導のトップランナーですね。 MIT 発のスタートアップ CFS なんかは2021年だけで約18億ドルの資金を調達しました。
18億ドル、桁違いですね。
はい、彼らはスパークという実験炉で入力したエネルギーの10倍の出力を得る、いわゆる給地10を目指していて、なんと2030年代初頭の商用送電開始を本気で目標に掲げているんです。
2030年代ってもうすぐそこじゃないですか。
そうなんですよ。一方でこれとは全く異なるアプローチで凄まじい猛追を見せているのが中国なんです。
中国ですか。ベンチャーのスピード感に対抗する中国のアプローチってどういうものなんですか。
一言で言えば国家総動員ですね。中国の国家戦略プロジェクトベストは2025年に着工して、なんと2027年末には完成させるという、ちょっと常軌を逸ったスプリオで進められているんです。
ええ、たった2年で完成ですか。
ええ、すでに1億度という超高温プラズマの生成には成功していて、最高国家機密として圧倒的な資金と人材を注ぎ込んで爆心しています。
ここが本当に面白いところなんですが、アメリカの巨額なベンチャーキャピタルと中国の国家予算によるアポロ計画みたいな総動員体制、
はい、
この二大巨頭がこんなすまじいスピードで技術覇権を争っているとしたら、日本の勝ち目は一体どこにあるんでしょうか。資金力では到底太刀打ちできないですよね。
確かに真正面から炉本体を作るという競争ではかなり厳しいかもしれません。しかしソース資料にもある通り、日本の戦略は極めて巧妙で非常に強固な勝ち筋を持っているんですよ。
強固な勝ち筋ですか。
ええ、それは炉の心臓部や血管にあたる不可欠な周辺技術で世界の市場を握るという戦略なんです。
ああ、なるほど。例えば19世紀のゴールドラッシュで一番儲けたのは金を掘った炭鉱夫ではなくて、彼らに絶対に壊れないジーンズとかツルハシを売ったリーバイスや商人たちだったみたいなビジネスの定着ですね。
まさにそのパラダイムです。日本は QST 量子科学技術研究開発機構や NIFS などの長年の研究を通じて超高温に耐える特殊な材料技術とか、
はい、
プラズマを制御する精密加工、数億度の熱を安全に取り出す熱制御技術、あとは炉内を宇宙空間と同じ状態に保つ真空技術なんかにおいて世界トップレベルのノウハウを蓄積してきているんです。
ということはアメリカのスタートアップが独自方式の炉を作ろうが、中国が国家主導の炉を作ろうが、日本のコンポーネントがなければそもそもプラズマを維持することも熱を電気に変換することもできない、
ええ、
そういう状況を作り出しているわけですね。
大注目を集めています。
周辺機器で勝負しているんですね。
ええ、彼らが開発する熱回収システムとか燃料循環システムはどの国のどの方式の炉にとっても不可欠なんです。勝者がアメリカであれ中国であれ、彼らの技術なしには核融合炉は1秒も稼働しないんですよ。
いや、最強のポジションですね。これを全体像に結びつけるとさらに途方もない世界が見えてきますよね。
そうですね。
もし2030年代にアメリカか中国、あるいは他の誰かの手によって核融合が商用化されて、日本の周辺技術がそれを裏方として支える形になった時、私たちの生きる社会はどう変わってしまうんでしょうか。
これを全体像に結びつけると根本的な地政学のルールが変わるんです。これまで石油とか天然ガスといった化石燃料は中東など特定の地域にのみ存在していましたよね。
はい、資源の偏在ですね。
ええ、この地域の偏在が持つ国と持たざる国を分けて外交的なカードになったり、時には戦争の金目になってきたわけです。しかし核融合の燃料の元となるのは地球の表面の7割を覆う海水なんです。
つまりこれは何を意味するのでしょうか。技術さえ確立されれば、あらゆる国が自前の海水を使い、無限にエネルギーを生み出せるようになると。
そういうことです。
資源をめぐる持つものと持たざるものという概念そのものが消滅して、人類が数千年にわたって縛られてきた資源争奪の歴史がとうとう終わるということですよね。
はい。ソース資料ではこれをエネルギーの民主化と表現しています。日本に焦点を当てれば、これまで化石燃料を輸入に頼り切っていた資源小国から、無限の電力を使って水素などを大量に製造して世界へ供給するエネルギー輸出国へとコペルニクス的転換を遂げる可能性すらあるんですよ。
日本がエネルギーを輸出する側になるなんて数年前までは想像もできませんでしたよね。ただこの技術がもたらす未来が明るく巨大な力を持っているからこそ、著者の高島氏がレポートの最後に残したメッセージが重く響いてきますね。
ITER の精神に帰れという言葉ですね。
はい、 核融合という文字通り地上の太陽を扱うにあたって、それを一国や一部の企業が独占して新たな覇権の道具として使ってはならないという強い警告ですよね。
その通りです。 ITER のような国際協力プロジェクトが掲げていた人類全体の利益のために知識を共有するという倫理観の重要性を説いているんです。
アメリカのビジネス的な勝者総取りの姿勢とか、中国の国家覇権主義的なアプローチに対するアンチテーゼでもありますね。技術がいかに進歩しても、それを地球上のすべての人に平等に分け与える知恵がなければ、結局は新しい形の分断を生むだけになってしまう。
ここで一つの重要な疑問が浮かび上がります。核融合という究極のテクノロジーは、もはや基礎研究の段階を終えて実用化に向けたエンジニアリングとマネーの段階に突入しています。
ええ、凄まじいスピードで。
果たしてその技術の進化のスピードに、私たち人類の社会システムとか倫理観は本当に追いつけるのでしょうか？
本当にその通りですね。リスナーのあなたにも最後に少し考えてみてほしいんです。もし10年後すべてのエネルギーが完全に無料で無限になったとしたら、
はい、
資源を奪い合う必要がなくなった世界で、私たちの働く意味とか今の資本主義というシステムは一体どうなってしまうのでしょうか？人類最大のボトルネックが外れた時、私たちは次に何を目指して生きていくのか。
エネルギーの制約から解放された人類が描く次のビジョン、それは単なる技術論を超えた壮大な哲学の領域に入っていきますね。
ええ、ぜひあなた自身の頭でこのパラダイムシフトの先を想像してみてください。今日の深掘りはまさに人類史の転換点に立ち会っているような、知的好奇心を揺さぶられる内容でした。この激動の波をどう捉えるかはあなた次第です。
非常にエクサイティングなテーマでしたね。
はい。さて、それでは次回の深掘りでお会いしましょう。